それでは地元の節目のインタビューコーナーです。今日のお客様は藤谷ルミ子さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ですね、藤谷ルミ子さんは簡単にご紹介させていただきますと、地元二ぶ谷で、昭和23年11月10日に長野浅次郎さんと長野千恵子さんのもとにお生まれになりまして、実はですね、今日54歳のお誕生日だそうで、おめでとうございます。
元気になります。
ね、本当に、くしくもという感じなんですけれども、まあ、お仕事は何をなさってるかと言いますと、この放送しているこの建物の隣にあります知世の中で、厚し織りとか、刺繍、その他を、女性の手仕事はほとんどこなされる、スペシャリストで、たくさんの観光客のお相手もなさっていらっしゃるという日常ですが、はい、それでは。
ちょっと褒められすぎかな。
そんなことないですよ。そしてもう一つ使い加えますと、この FM ピパウシの大変熱心なリスナーでも、
楽しみなんです、
ありがとうございます。それでですね、今日はまだ54歳でいらっしゃるので、フチとお呼びするのはちょっと早いんじゃないかっていう話もあったんですが、お孫さんがいらっしゃるという。
立派なフチです。5人おります。
そうですか、はい。そのお孫さんと楽しく過ごす時間も楽しみという、そうですね。で、早速伺いますが、ルミ子さん一番得意なね、その手仕事は何ですか？
なんだろうね、長くやってるからやっぱり織りの方かな。
厚し織り。で、厚し織りについてね、いろんなこう手順ありますけれども、ちょっと簡単にその辺をお話しください。
まず山へ入ります。
はい。
山へ入ってね、今はもう勝手にキノコは取れませんから、はい、山の中で木を丸ごと買いましてね、そしてそれから木を剥がしますけど、もう女では無理ですのでね、木を一本買いますから、自転車で倒したりもしますからね。だから主人がいるからこの仕事をやっていけますけど、キノコはまず手に入れて、それをまず家へ持って帰ってきて、内室と内、ね、外側に分けまして、それから今度煮ます。はい、木灰でね。
木灰で煮るんですね。
ちょうど地形で私たちは火を焚いてますから、アクはもう古場にありますので ね、
ね、はい。
木灰で煮ます、そしてそれを今度洗ってきれいに干しといてね。それから手作業として細くして糸にします。
そうですね。その作業は、茅野さんの季節のお話の中にもたびたび出てきましたが、何月頃の作業でしたか？
やっぱり6月が一番いいと思います。
そうですか。で、その後、こう、織物になるまで、あと何工程ぐらいありますか？
まず、煮まして、洗いますでしょ、で、今度、干しまして、干したものを今度保存するために、畳んでしまいまして、仕事にするときは今度もう一度戻しまして。
戻すというのは、
お湯でも水でも構いません。
はい。
で、戻しましてから、今度薄皮一枚一枚剥ぐように薄くしましてね。
はい。
それから、粗挽きをして、細くしまして、糸にして、そして、旗にかける。
はい。
だから、旗にかけちゃうと仕事の 70% はできたと思ってます。
で、ということは、旗にかけるまでの、
それまでが、
作業が、
仕事は大変。
大変だということですね。で、その、織の中で、やっぱりこう、一番こう嬉しい時っていうのは出来上がった時ですか？
もちろん。
もちろん。そうですか。達成感っていうか。
そうね。やっぱり最初から最後まで自分でできるっていうのが一番ね。
はい。
それをまたね、着物に仕立てて刺繍ができるとまた違う喜びもあるしね。
着物の厚しのね、着物について私も何度か教えていただいたんですが、着物自体のその特徴はどんなところにありますか？
特徴っていうのはやっぱり大事な人に着てるね。まあ今ではね、デパート行けば何でも買えるけど、昔はね、大事な人のためとか息子のためにね、誰よりもいいもの着せてあげるっていう。今の私はどうかな。ね、今は物がたくさんあるからね、そこまで考えなくていいのかもしれないけど、やっぱりできたもの旦那が羽織った時はまた違う。ああ、やっぱり作ってよかったかなと。
なるほど。水に強いという特徴についても。
お塩は特にね、切ってちょっと濡れても乾けばまた元に戻っちゃうし、切って使い込めば使い込むほど柔らかくなるしね。はい。 シナはシナの特徴があってサラニップにしても丈夫だし、
はい、サラニップというのは、
あの袋物ね、
そう、はい、
あと同じ袋カゴ類でもあのラスカラっていうのはシナの生皮で編む竹カゴのようなカゴなんかもね、
はい、
使いやすいしね、
はい、そうですね、
だから触れば触るほど面白いですね、仕事は。
で、その、やっぱり一つの仕事をこう根気よく続ける、あの、そういうことは、小さい時に身についたものですか？
私が父よりの仕事のきっかけとなったのは、小学校低学年の時に母親が横糸を結ぶことを子供の仕事にしたんです。ですから、遊ぶというよりは夜何かをしながらも手を動かして、子供ながらにね。あの親に仕事として与えられた、
はい、
だから夜もラジオを聞いててもテレビ見ても手は動いてました、はい、小学校でもね、うん、そして中学ぐらいになった時は親がちょっとお茶飲みに出かけた時にいたずらをするって、
はい、
そして帰ってきたら怒られるんですよね、腹をヘラを入れちゃうと変わりますから、うん、おったのがね、はいはい、それでも親は半分怒るんだけどはたくまで怒らないんですよ、うん、それを繰り返しているうちにいつの間にか折れるようになったんです。
なるほど。折れるようになったのはいくつぐらいの頃ですか？
もう私うち母親弱かったのでね、中学3年の秋には入院したんです、
はい、
折り残りがあったんですよ。
うん、
それを正月前に折ったら地元のおばあさんが買ってくれたんです。
ああ、そうですか。
それがもうね、うん、お金をもらう、はい、初めてのきっかけでね、ああこれをやったらお金がもらえるんだと思ってね、もう糸は結びましたから、
はい、
それで入院してる母の代わりに冬休みにも糸を紡いで、冬休みにこんなの木村八重子さんというおばさんにね、糸を張ってもらって、ペカも取れませんでしたので、ペカも取ってもらって、そして折るために下糸をすくい上げなきゃいけない。それでそのペカ取りをあのいつも折ってるベテランのおばさんにやってもらって、そしてあの折り始めたんです。今は暖かい室内で貼ることあるんですけど、糸張りするんですけど、昔はどんなに寒くても表で貼ってたんです。皆さん
冬でもですか？
冬でも。
あ、
それを子供の頃あの糸伸ばしやるのにね、はい、もうだんだん皆さん知恵がついてきて、暖かい家の中で伸ばすことを覚えるまでは、はい、私の覚えてる昔は皆表で貼ってました。
そうですか。
寒い中をね、
はい、あの今日は、地元の藤谷さんをお迎えしてお話を伺っております。あの話は変わるんですけれども、あの先だって10月でしたか、カナダへあの歌り協会の関係で旅行に行かれたと伺いましたが、その折のこうエピソードのようなものを
いや、あの本当にいろんな方にお会いしてきましてね、あの、はい、向こうの方たちとの交流もしましてね、
先住民の方ですね、
そしてあの本当に言葉は分かりませんので通訳の方を通してのお話でしたけど、
はい、
あの本当に茅野さんの奥さんも言ってましたけどね、言葉が分かったら直に話したかったと思うくらい、やっぱり分からないから誰かを通さなきゃいけないでしょ、はいはい、でも違うところでも似てる仕事がいっぱいあるなと思って見てきました、ね、うん、向こうの方でもあの杉の皮に似たシーダーという木の皮でね、はい、あの折ったものもありましたしね、だから折りにはやっぱり興味があってたくさん見てきました。
そうですか。あのその中であのちょっと飛行場で面白いことがちょっとあったようなことも伺ったんですが、
あのそうね、あの帰りの飛行機に乗る前に添乗員さんがね、あのもしかしたら抜き打ちに会うかもしれませんから、抜き打ちに会っても皆さん冷静になってくださいって言われたんですよ、
はい、
ただ一人私だけが抜き打ちしなかったんです。
検査ですか？
もう言葉もわかんないでね、荷物を持って行きましたら、税関でね、もうあっち行けあっち行けって手招きするんですよね、なんで私だけ関係ないのと思いながらね、あの荷物を引っ張って行ったんですよ、だからもう言葉わかんないけど、開けられても別に不自由はありませんから、オープンオープンって言ったんですけども、そしたら向こうの方でもオープンノーノーって言いながらね、ただあの小荷物、手荷物預ける機械通しの、それのうんと大きいのに通されただけでね、
そうですか、
なんだこんなことで私を呼んでってね、だからまあめったに入ることもないところだからね、ここを見ていってやろうと思って見回してきましたけどね。
あの、まあ、そんな思い出深いこともまた別な場面であって、で、まあ、あの、本当にもっとたくさんお話を伺いたいんですが、あの、時間もなくなってきまして、 熱心に第1回目の放送から FM ピカオシを聞いていただいている藤谷さんに、ぜひとも伺いたいの、まあ今後、FM ピカオシに期待なり、辛口のご意見なり。
できれば二豚に自由に聞こえるぐらい、はい、電波届けるようになるの、なるといいなと思ってます。
そうですか。
この放送して、何十メートル圏内です
か、ね、そうです
ね。圏内じゃなく、はい、本当に家の中でいても、はい、聞けるくらいの放送を飛ばしてもらったらいいなと思ってます。
そうですか。なんとか、オーナー、ともども局長などと相談して、その日が近いことを。
期待してますので、
はい、ありがとうございます。本日は、二豚にお生まれの藤谷ルミ子さんにお話を伺いました。大変貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。いい記念になります。